息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
ファッションで目が行っちゃうのは靴下ですね。靴下だけ欲しい人って結構いるんで、靴下が決まってると、あ、おしゃれだなって思いますね。
意外と見られてる靴下、おしゃれの秋、足元までしっかり決めよう
ってかっこよく読んでますけど、あなたのその靴下、
ま、見られてる、すいません。ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード、第12章、ペルシャの風、シルクロード。3、900。老人は首を振った。私はそれを無視して、ポケットから900リアルを取り出し、ガラスケースの上に置いた。老人はその金に目をやり、一瞬、どうしたものかと逡巡した。チャンスとばかりに、私は金を突き出した。だが、すぐに気を取り直した老人は、帰れ帰れと言いながら、手を振り始めた。私がそれならとゆっくり金をしまい、店から出ていくと、老人が声をかけてきた。おそらく待てと言ったのだろう。私はそのタイミングを逃さず、振り返って紙に数字を書き込んだ。950。いささか芝居がかってはいたが、それを見た老人は仕方がないというように大きくうなずいた。勝負はどうやら私の勝ちのようだった。そうして手に入れた懐中時計は、見れば見るほど素晴らしいものだった。その華麗な文字盤や小ぶりな形から判断すると、女性の持ち物だったのではないかと考えられなくもない。様々に無双しながら宿の暗い光の中で眺めていると、この時計がペルシャ美人そのもののようにも思えてくる。これで何日間かの宿代が消えてしまったが、たとえ野宿をしてもいいと思わせるものがあった。しかし、いくらバザールには駆け引きが必要だとはいえ、これほどの一品をあのように強引に負けさせてしまってよかったのだろうか。私は老人に対してひどく悪いことをしたような気持ちになってきた。とりわけ1000リアルで手を打つつもりだったのに、つい調子に乗ってさらに50リアルも値切ってしまったことに、心が痛んだ。翌日、私は50リアル分の菓子を買って、時計屋を訪れた。店に入っていくと、老人は警戒するような目で私を見た。食べてくれと紙袋を渡そうとすると、老人はいぶかしげな表情を浮かべた。それも無理はなかった。おそらくバザールにはバザールの約束事があり、一度手を打った後では、互いに文句は言えないことになっているに違いない。あれはあれで終わったことだったのだ。 老人には私の感傷など理解できないものだったのだろう。むしろ前日の取引についての苦情を言い立てに来たのかと思ったのかもしれない。老人は私が苦情や返品しに来たのではないらしいことを察すると、ようやく菓子に手を伸ばすようになった。その様子を見て、なるほど、あれでもまだ十分に儲けのある値段だったのだと安心した。安心すると急に時計の元値を知りたくなった。ペルシャの商人の詳細とはどのようなものかを確かめたくなったのだ。聞いたからといって時計を返すなどとは決して言わないから、そう説得して聞き出そうとしたが、老人は初めての時と少しも変わらぬ態度で私を軽くあしらった。何回も交渉を重ねた中だからとか、わざわざお菓子を持って来てくれたのだからといった慣れ慣れしさや親しげな様子は一切見せようとしなかった。店先に座り、菓子をつまみながら半日粘ったが、ついに時計の元値は聞き出せなかった。私はペルシャ商人に対する尊敬の念を新たにして、その時計屋を出た。ある日、いつものように王のモスクに涼みに行った。モスクの中は、外がどんなに暑くとも不思議なほどひんやりしていた。老人たちはやはりいつものように石畳に腰を下ろし、何十分もぼんやりしていた。私もその隅に並んで腰をかけ、シラーズでもらったペルシャ逸話集を読み始めた。そのうちにどうしようもないほどの睡魔に襲われ、立てた膝に顔をうずめるようにして眠ってしまった。突然、老人の叫び声で目が覚めた。辺りを見回すと、モスクの中に異教徒たる観光客は一人もいなくなっていた。時計を見ると正午を少し過ぎている。王のモスクは観光客に開放されている例外的な開教寺院だが、正午の礼拝の時間には異教徒を締め出し、開教徒のための祈りの場にすることになっていた。いつもは正午の10分前くらいになると追い出されるのだが、この日は眠り込んでいたため見逃されたらしいのだ。老人のモスクを揺るがすような叫び声がまた聞こえた。それは叫んでいるのではなく、祈っているのだった。老人は壁際に立ち、大きな口を開け、天にも届けとばかりにコーランを朗読する。一人が朗唱をし始めると、電線のスズメと私が勝手に名付けていた老人たちが次々と立ち上がり、それぞれが自分の叫び声を上げる。観光客のためのただ壮麗な建築物に過ぎなかった王のモスクが急に生き生きとしてきた。モスクの重い空気が鋭く震え、建物全体がかすかに息づき始める。青いタイルが敷き詰められた一隅では、 土色の包囲をまとった同士の前に、一人の男が手をつき、頭を垂れ、低い声で訴えている。犯した罪を悔いているのか、それとも、耐え難い悩みを聞いてもらっているのだろうか。同志も男も、共に老いていた。だが、このモスクの中にいるすべての老人たちは、自分にふさわしい場にいることによる安らぎに満ちていた。そして、このモスク自体も、老人たちによってのみ、死から一瞬の生の時を持つことができているのかもしれなかった。私には一つの恐れがあった。旅を続けていくに従って、それは次第に大きくなっていった。その恐れとは、言葉にすれば、自分は今旅という長いトンネルに入ってしまっているのではないか。そしてそのトンネルをいつまでも抜け切ることができないのではないか。というものだった。数ヶ月のつもりの旅の予定が半年になり、一年にもなろうとしていた。あるいは二年になるのか、三年になるか、この先どれほどかかるか自分自身でもわからなくなっていた。やがて終わったとしても、旅という名のトンネルの向こうにあるものと、果たしてうまく折り合うことができるかどうか、自信がなかった。旅の日々の、ペルシャの秋の空のように、透明で空虚な生活に比べれば、その向こうにあるものが、はるかに真っ当なものであることはよくわかっていた。だが私は、もう、それらのものと折り合うことが不可能になっているのではないだろうか。膝の上のペルシャイツワ州には、四つの講話と並んで、カーブースナーメが収められている。カーブースナーメは、王朝の滅亡を前にして、王が子に残した書生君集とでも言うべき書で、その中に、老齢と青春について、という章がある。いかに若くとも栄光ある神を忘れるな。死に対して安心するな。死は老若の区別をつけないからだ。そう語った後で、父は息子にこう言い残している。若いうちは若者らしく、年を取ったら年寄りらしくせよ。この平凡で力強い言葉の中に、あるいは老いの哲学の真理があるのかもしれなかった。少なくとも、王のモスクの老人たちは、その言葉のように老いていた。年を取ったら年寄りらしく、年を取ったら年寄りらしく。カーブースナーメにはこうも書いてある。老いたら一つ場所に落ち着くよう心がけよ。老いて旅するは賢明でない。特に視力ない者にはそうである。 老齢は敵であり、貧困もまた敵である。そこで二人の敵と旅するは賢くなかろう。私は老人たちの荘厳な叫び声を聞きながら、ふと、老いてもなお旅という長いトンネルを抜けきれない自分の姿を、モスクの中を吹き抜ける、青みを帯びたペルシャの風の中に見たような気がした。テヘランに着いたのは、夕方の6時前だった。イスファハンを午前10時に出るバスに乗ったから、途中の休憩時間を差し引くと、ほぼ7時間で来たことになる。テヘランから南下する際は夜行だったため、沿道の風景が全く見られなかったが、北上する今度は飽きるほど眺めることができた。とりわけイラン最大の聖地であるコムのモスクは美しかった。夕日をいっぱいに浴びて、黄金のドームが眩しいくらいに輝いていた。しかし秋の日は、やはりイランでも急速に暮れていき、バスがターミナルに着いた時には、すっかり暗くなっていた。その夜は、とにかくアミールカビールまで行き、ベッドの空いているどこかの安宿に転がり込むつもりでいた。ところが、バスの屋根に積まれていたザックを受け取り、何十台ものバスが連なって止まっている暗い道を歩き始めて、そうだ、と思いつくことがあった。
年末は葉加瀬太郎日本武道館で締めくくり、 TBS ラジオ公演葉加瀬太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME 12月30日31日日本武道館で開催。感動のベストヒットツアーファイナル、大晦日は日本武道館14時開演。葉加瀬太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME、詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。
TBS ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023朝虹は雨夕虹は晴れ、この秋も皆様の心に彩りの虹をおかけします。11月7日火曜日、大宮ソニックシティ大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス、